皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は羽鳥西小学校校長の新谷昭恵さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。羽鳥西小学校の新谷と申します。
それではお話を伺う前に、羽鳥西小学校校長の新谷昭恵さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。新谷さんは清水区のご出身です。静岡大学教育学部をご卒業後、教師の道に進み、清水袖小学校に着任、市内の小学校で教諭として勤務されました。その後、浅畑小学校、横内小学校で教頭を務めになり、昨年4月羽鳥西小学校校長に就任、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、新谷先生、おはようございます。忙しいところをおいでいただきましてありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
今紹介を聞いておりますと、清水区のご出身っていう、はい、旧清水市ですね。
はい、
旧清水市のどちらなんですか、お生まれになったところ。
船越堤の近くの中屋部というところで生まれました。
まあ比較的自然が豊かね、
自然に、はい、そういうところ、
公園もありますね。いいところですよね、はい、私も清水に4年間住んだもんですからね、よくわかるんですけど、いいところだなっていつも思ってました。で、清水で生まれ清水で育った。
はい、そうです。はい、
あれだと小学校は富士見小、
はい、
4中。
はい、
子供さんの頃は活発なお嬢さんだったんでしょうかね。
活発かどうかは分かりませんけども、お話をするのが非常に好きで家へ帰るとカバンを普通、ランドセルをね、下ろすのが最初だと思うんですけども、ランドセル背負ったままずっと母親にいろんなお話をして、かなりお話をしてからランドセルを下ろして宿題をしてとかって、結構お話が好きな、子供でした。
明るいお子さんだったんですよね、きっとね。
いやー、どうでしょうか、にぎやかだったとは思いますが。
スポーツは特別になんか入れ込んだって言うとおかしいんですけどね、部活動、クラブ活動とかそういうのはおられるようになったんですか。
中学校の時にはソフトボール、そして高校大学は卓球部、小さいボールですね、そちらの方もやってましたけれども、はい、
そうですか。それで地元の高校は出て、それから静岡大学の教育学部ですか。
はい、
大学の教育学部っていうのシステムっていうのはよくわからないんですけど、なんか専攻っていうのはあるんでしょ。
はい、私の頃は、2年間は専攻とは別に全体的をやって、
教養みたいな、
ね、はい、教養学部を終わってから、それぞれの専門に進んだんですけど、一応社会科を専攻をしました。 か。
どうですか。
ただ中学校課程という、その当時は小学校課程、中学校課程ってありまして、私は中学校課程だったんですが、勤務したのは小学校で、小学校畑ということでずっと今来てるところですけれども、はい。
まあ、静岡大学の教育学部やはりっていうのは将来先生になるということなんですね、基本的には。
はい、
まあ、長くてもいいわけですけれども、
でもその
動機っていうか、
それ
は何なんでしょう。
やっぱり、子供が好きだったのと、いい先生たちに巡り会えたのと、そんなとこですかね。そして、まあ、一番は昔からうちの母親が、女性でもやはり手に職を持った方がいいよ、これからの時代はそういう時代だよっていうふうな考え方を持ってまして、周りのお友達がそういった道ではない道を進むお友達が多かったんですけれども、そういう考えも、これからは大事なのかなっていうのも一つありまして、女性としたらそういう教員の道がいいんじゃないのかな、また自分を生かせるんではないのかななんて思ったところですけれども、うん、はい。
で結局大学を卒業されて、静岡県のね、
はい、
教員ということになったわけです、はい、昭和54年ですか、
はい、
それで教員になって、初任地って言いますかね、最初に勤務した、研修とかいろいろあると思うんですけれども、どこだったんですか。
清水の袖小学校っていうところですね、はい、
真ん中ですね、
はい、
こう教員になる前にね、考えた先生のイメージと実際になった時はどうなんですか。なんか違和感とかそういうのは全然なかったんですか。
違和感っていうのはあまりなかったですけども、やはり1年目というのはなかなか思うようにいろんなことがいかなかったので、苦労はしましたけども、学年主任さんっていうね、学年の先生たちに支えられたり、保護者が本当にあったかくて支えられてやってきたかなっていうふうに思います。
その最初の初任地の袖小学校からずっと清水におられたわけですか。
はい、10年間ぐらい清水にいまして、その後、結婚とそれから子供が入学するっていうことの関係で静岡に、その当時は静岡市ですね、静岡市の教員の方にっていうことで希望して静岡市の方に参りました。
まあ、当時もその中部教育事務所の
案
内でね、
はいはい、
その交流点ありましたから、別にそれは不自然なことでは何でもないんですね。よくあるケースなんですね。
そうですね。ただ交流という形ではなくて、
ね、
もう静岡市というふうにして思ってきたところですけれども、
で静岡市へ変わられてたのが平成5年ですか、元年ですか。
はい。
やっぱその清水とね、
うん、
その何て言いますかね、地域ギャップって言いますかね、いいとか悪いとかそういうことじゃなくて、うん、そういうのは、市民性とか地域性とかってどうなんですか。 あったんでしょうか、ないんでしょう。
私は感じましたね。
あ、そうですか。
はい、ちょっと静岡の方が自由度が高かったように自分は感じましたけど。
あ、そうですか。
はい、
それで静岡へ来られて、川原小学校、
はい、
川原小学校ってどこでしたっけ。
長田とか、
あそうか、
はい、安倍川からすぐのところにある学校で、はい、
でその後千代田東とか中原品小学校とか、
はい、
行かれたんです。
はい、
なんか経歴を拝見すると、それからまた清水で一旦戻るんですか。
はい、合併で静岡の教員としてずっとやっていくつもりでいたんですが、合併したので、合併した年に第一陣として、清水の方にまたお世話になりました。今は教員も清水区、葵区、駿河区、みんな交流があるんですけども、その当時は本当に珍しい形で行かさせていただきましたけども、行った学校にも以前一緒にやった仲間がいたりして、とても楽しくやらせていただきましたけども、
爽やかな話室は羽鳥西小学校校長の新谷昭恵さんをお招きしております。
先生はそれで 最初にまあ管理職ってまあいろんなどこで組み入れる管理職ってつけるかっていうのはあるんですけど、平成18年に教頭さんで静岡市立朝畑小学校に行かれたということですね、はい、やっぱり管理職になるのと管理職で教頭さんになるとその学年とか生徒っていうのは直接は持たないんでしょ。
授業は教頭は持ちます。
あ、持つんですか。
クラスは持ちませんけども、教頭は何時間か持たせていただくことができます。
やっぱり先生になるとやっぱり子供に教えるっていうことが一つのね楽しみで、それをバレちゃうってバレちゃうって言い方おかしいんですけどね、なくなるとちょっと寂しいんですよね。
そうです、
ね、
そうです。
で、朝畑小学校も規模としては中規模なんですか。
そうですね、どんどん子供の数は減ってはいますけども中規模ぐらい、各学年3クラスぐらいの学校でしたね、うん。
それからまた同じ静岡市立の横内小学校、
はい、
まあ、横内っていうのは大きな学校ですよね。
規模はねそんなに
違わないんですか。
3クラスぐらいですけどもね、今どこの学校も子どもの数が減っていますので、
うん、そうですね、はい、日本の少子化ってね、はい、これ本当に今の日本のお母さん方は子供産んでくれないもんですからねこれは、まあ、社会の問題もあるんでしょうけれどもね、どんどんどんどん減っていっちゃ う、
ね、寂しい限りですけど ね、
ね、うん、もっとも静岡市内の中心地 の、 その小学校っては少ないんですよ ね、 やっぱね、うん、増えてる学校もあるんだそうですね、
郊外で、うん、はい、そうですね。
それで横井小学校の教頭先生から平成2年に現在の23年ですか、
はい、
23年に私立羽鳥西小学校校長さんで行かれたという、
はいはい、
校長さんっていうのはもう言い方おかしいんですけど後ろに誰もいないんですよね。教頭さんまでは後ろに校長先生がいるからまあいくらかいいんでしょうけれども、校長さんになると全部責任は
そのとおりですね。
これはちょっと大変なんですよね。
そこがやはり教頭と大きく違うところで、やっぱり決断するっていうことの厳しさを感じましたね、うん、教頭時代は意外とこういろんな物事を、早くこう処理したり、うん、校長先生に進言したりっていうのができたと思ってはいたんですけども、いざ自分が校長になってみた時に決断するっていうのはじっくりやらないと、うん、っていうことで時間をかけてますね。
そうですね、はい、非常に責任感が
責任が重いなっていうのをすごく感じてます。
ところで羽鳥西小学校ってのはどんな学校なんですか。わらしながわの上流というか中流ですね、
はい、
ずっとわらしながわを遡っているところにある、はい、規模としてはそれほど大きくない。
各学年一クラスの、まあ、小さい学校ですね。子供の数は116人ですので、本当にこう手の中に入ってしまうっていうか、どの子の顔も分かって、どんな子かも、1年間ぐらいいると分かってくるような、アットホームの学校ですね。
郊外地の、市のね、中心市街地じゃなくて郊外の場合は、学校への先生方とかね、地域の方々の協力の度合いが、かなり違うんだそうですね。違うっていうか、部分はあるんでしょうけれども、特に PTA の人たちとかね、ボランティアみたいな形で、学校の様々な行事に参加してくれたり、いろんなその修理とかね、なんかをやってくれるとかいうことを聞きますけど、そういうところはやっぱり残ってるんですか？
PTA の方たち本当に協力していただいてますし、地域の方にね、たくさんお世話になってるっていうか地域に支えられてるなっていうのを感じてるところですけどもね。先日昔でいう学芸会みたいな学習発表会みたいな複製祭っていうんですけども、お祭りみたいなのやったんですけどもね、そこでも地域の方がハーモニカの演奏をしてくださったり、子どもたち各学年の劇や音楽の、発表の合間にね、そういうのやってくださったり、あと午後は地域の方が講師になってくださって、うん、絵手紙を教えてくださったり、大正ごとを教えてくださったり、そんな風な形で地域の方に本当支えられてるなっていうのをね、感じています。
まあ、地域と一体感を形成してるっていうんですかね、まあ、逆にまた地域の人にとってみるとそれぞれの小学校っていうのは、まあ、なんて言いますかね、コミュニティセンターみたいなところがあるんですよね。
オラが学校みたいなね。
そうですね、
うん、そういうふうに思ってくれたら嬉しいな
と。だから統廃合なんかしようとするとすごく、うんうん、怒るんですよね、地域の人たちはね、うん、まあ、私はもっと合理的に考えた方がいいんじゃないかってよく清水でも言ったんですけれどもね、うん、だけど、まあ、個人的な心情としては本当によく理解できますね。まあ、私もそういう場面にね出くわしたことがありますから。
先日もね、あの餅つきを5年生が、うん、あの自分たちで育てたお米で餅つきをやったんですけども、その時にもあのおじいちゃんおばあたちがあの助けてくれたんですけど、その時も昔話でね花が咲いて、うん、すごい楽しいひとときを過ごさせていただいたんだけども、うん、やっぱオラが学校っていうふうに思ってくださっててね、うんうん、ありがたいです。
そうですね、やっぱり地域と一体的にね、
はい、
あの発展していくっていうことは、ね、は
い、大事にしていきたいなと思ってます。
ところであの、まあ、先生がね、
はい、
あの教員になられて、それからあの教頭さんになって校長さんになって、まあ、この間っていうのは日本の教育っていうのは大きなうねりを見ててきた時期じゃないかっていうふうに思いますね。ゆとり教育っていうのが、まあ、ゆとり教育も決して悪くはないんですけれどもね、まあ、それだけでもいいのかとかね、いうことで、また基礎教育をもって重視して、しっかりやると、まあ、基本とかね、学校指導とかいろいろあるんでしょうけどね、なかなかそういう点では、その、日本の社会経済全体のうねりの中で、ちょっとやっぱり教育現場もね、辛い思いっていうのがね、戸惑うってこともあるんでしょうね、きっと。
まあ、あの今年からあの教科書が、まあ、新学習指導要領になって小学校は完全実施になって、結構内容とかが増えたので、うん、決められた時間の中でそれをやっていくのがやっぱり苦しい部分もありまして、工夫を今重ねているところですよね。あとやっぱり子どもたちに力をつけたいなっていう思いで頑張ってるところですけどね。
もう一つね、私は時にかかっていることがあるんですけど、情報化社会って言いますよね、うん、IT って言いますかね、うん、でテレビもそうですし、うん、その携帯電話とパソコンとかね、うん、いろいろあるということで、まあ、これが非常に大きな、そのなんていうか存在を持つようになったっていうふうなことで、その、まあ、小学校からもすでにその、ね、パソコンとかいろんな携帯とかそういうのあるんですけど、だんだんだんだんそれが、まあ、低学年化していくっていうこともあるんじゃないんでしょうかね。一緒に悪いとは言えないかもしれませんけど、
まあ、携帯電話をの持ってるお子さんたちは、あの全人口でも本校でもあまりあの、うん、いないので、あの親御さんたちがその辺は携帯電話の怖さも、
はい、
研修とかで、ね、よく学んでらっしゃるので、うん、あのそういうことはあまりなかったですけれどもね。あのただパソコンとかそういうものは、まあ、小さい頃からあの学んでくれてで、これからの子どもたちですのでね、うん、あの学ぶことも必要かなとは思っていますが、あまりこうゲームにね、うん、長い時間かけるっていうのはいかがなものかなっていうふうには思っているところですね、
うん。まあ、考えないで、ああいうふうな、その、まあ、なんていうかメディアっていうのは一方的に受け止めるっていう感じになっちゃうんですね、うん、そのクリエイティブなところがないっていうこともあるし、うん、から目のためにあんまり良くないんですね、うん
うん。 FM ハイ爽やか談話室、羽鳥西小学校校長の新谷昭恵さんにお話を伺っています。
まあ、あの今お話があったようなその、まあ、情報化の問題とかね、教育のありようの違いとかね、ゆとりから、まあ、基礎教育とかそういうのこれからもおそらく社会の変化とともに変わっていくんじゃないかと思いますね。教育っていうのあり方って、うんうんうん、まあ、義務教育のあり方っていうのはね、うんうん、でもやっぱり義務教育っていうのはものすごく私は重要なことでね、うんうん、義務教育をしっかりやってる国っていうのは国としてね、うんうん、落ち着いてるんじゃないかっていうふうに思いますけどね、
う
ん
う
ん、
そうですね、頑張りたいですね私たち、うん、あの義務教育の第一歩が小学校ですのでね、頑張っていきたいなと思ってるところですけど。
そうですね、うん、でところであの最近の世の中がね、さっきもまああの IT の問題、情報化の問題言いましたけど、大きく変わってきてる、世の中自体がね変わってきてる中で気になることって言いますかね、
うんうんう
ん、なんか先生が日頃感じてることであるんでしょうか。
あのやっぱり虐待問題については、うん、いつも心痛めながらあの気になってしまっているところです。どうしてっていう思いですね。
そうで ですね。子供さんを虐待するって、まあ、両親がね、虐待するなんていうのもチャイルドアビューズってあるんでしょうけどね、ちょっと考えにくいですね。でも現実にあるんですかね。
ねえ、あのニュースになるのは本当に大きなね虐待で、本当に心が痛みますけど、子供を授かったってことはもうそれだけで、子供がいないことと比べると、うん、いろんな楽しみとか、まあ、悩みもありますけどもね、があると思うのでね、もっとこう気楽にね子育てを楽しめばいいのかななんて思うんですけども、やっぱり近くに相談する人がいないんですかね。
まあそうかもしれませんね。まあ、個人個人が孤独になっていってるっていうところがあるのかもしれませんですね。だからコミュニティそのものは昔みたいにこう一体感がなくなっちゃって、はい、コミュニティの崩壊って言われてる、そういうものとも関係じゃないのかもしれませんね。それから最近、まあ、あの教育の、これはまあ義務教育じゃないんでしょうけど、もっと上の、ね、高校とか大学ですけど、就職なんていうのがありますよね。これはどうなんでしょう。その
やっぱり子どもたちに夢を持たせてあげたいので、僕は小学校の6年生ぐらい、高学年になると僕は何々になりたい、あれをやりたいとかってこう思ってくるわけですよね。でそれがこうだんだん中学高校、そしてあの就職するときにこう実現するような世の中になってくれたらいいんですけども、なかなかそういう部分があの夢が、ね、諦めなきゃならないという部分が多いような感じがするので、それも残念だななんて。
それは残念。確かにそうですね。夢を持てる社会になってほしいですね、うん。まあきっと良くなると思いますけどね、私はね。
なってほしいです。
人間の英知って言いますかね、はい、国民の英知でそうなると思いますけど、
なってほしいですね。
これ先生のメモの中にアシモって書いてあるんですけど、これロボットのことですか。
うん、そうですね。あの実はですね、うちの学校の目標が自ら考え行動する子っていう風にして1年間やってきたんですけど、はい、アシモがロボットなのにそれができてしまうっていう記事を見て、あらどうしましょうって思って、なんかアシモは自分でこう相手が感じて、はい、動きを変えたり、うんうんうん、まあ、手話もできたり、ロボットなのにすごいなと思って、これは負けてはいられない、子供たちに少し葉っぱをかけて頑張ろうねって伝えたいなって思ってるところですけど、人間ってすごいですよね。こういろんなものをどんどん
作っていき
ますね。作っていって、人間って捨てたもんじゃないなって、そういう意味です。
まあ、無限の想像力みたいなものありますよね。はい、また夢もありますし、ひょっとすると人間の競争相手になっちゃうのかなって感じもしないでもありませんね。
見た目も可愛いですしね。本当に、
ね、そうなりましたね。
すごいですね、発展は。
その教育の話は、それで時間が終わっちゃうもんですから、ちょっと少し話を変えて、先生個人のことについてちょっとお話を伺いたいと思うんですけど、はい、好きな言葉って言いますかね、まあ、別にそんなすごい言葉でなくてもいいんですけど、日常心がけているような言葉ってのありますか。
はい、すごい言葉じゃなくてやっぱり普通ですけども、自分は挑戦っていう言葉が好きですね。まあ、年齢重ねていくの時に同じことをやっぱりやっていくんでは進歩がないんじゃないかなって毎年毎年思って、小さいことでもいいので一つ自分の中で新しいことを見つけてそれに挑戦していく自分でありたいなっていつも思って積み重ねてきたんですけども、
そうですね。まあ人間って、好奇心って言いますかね、それがあってなんかやってみようということで挑戦チャレンジするという、やってみなきゃ分かんないんですよね。やらなくて後悔したら、やって間違って後悔した方がいいと思うんですよね。はい、まあ、そういう意味では迷ったらやってみろっていうふうなことね、はいはい、なんか大岡翔平の小説に書いてありましたけど、迷う時にやってみろ、まあそれは確率の問題なんですけどね、迷う時っていうか失敗する確率が非常に高いければそれはね、みたいなことしたってしょうがないんです。でその他の先生個人の趣味って言いますかね、日頃なんか学校の仕事教育の現場を離れてやってることっていうのはあるんですか。
少しですけれども、フラワーアレンジメント、まあ月に3回ぐらいですかね、お花ってこう元気をくれるんですよね。見てるだけじゃなくてそれを触って、まあフラワーアレンジメントですけどから何々理由っていうのじゃないので、自由にこう、作るのなので、 楽しいですね。それでこう疲れを癒したり元気をもらいながら頑張ってますけど、はい。
まあ先生は商売柄っていうか仕事柄ですね、読書っていうかね、いろんなものを読んだり資料を見ようとしたりするんですけど、個人的なその趣味趣向の段階で好きな分野の本ってのはあるんでしょう
か？もう恥ずかしいですけど、推理小説的なものが、自分は好きですね。ワクワクしますね。
サスペンスみたいな、ね、
はい、
いいじゃないですか、ね、頭の訓練には非常にいいんだそうですね。私も好きですよ。
そうですか。
日本人でもね、いろんな人が書いてますね。宮部みゆきの本なんか
好きですね。私 も
うほとんど読みますからね。
はい、次の展開がこう分からないっていうか、こう考えるのかとかって楽しいですね。
そうですね。まあ、人間のいろんなさまざまな諸問題が凝集されているようなところがありますよね、サスペンスっていう小説の中にね。私も大好きなんですけどね。で、こんなこと聞いていいのかどうか分かりませんけど、もう一度ね、生まれ変わったらまた先生やりたいと思います？どうでしょう？
自分は多分選ぶと思います。
あ、そうですか。
ただ、アナウンサーも自分は小さい頃やってみたかったので、どちらかってのは迷うかもしれませんけども、でも教員は選ぶと思いますね。はい、魅力が、子供がね、子供から本当に元気をもらえるんですよ。で、やっぱりこちら側が何かをするとどんどん成長してくれて、それがこう帰ってくるっていう楽しみ、もうこれは本当に素晴らしいなって思ってるところですけど、
まあ、今のお話を聞いて先生のね、その基本的な、ね、姿勢っていうか、なんか分かったような気がしますけれどもね、いや、とてもいい、多分いい先生だろうというふうに思いますけど、
いえいえ、お恥ずかしいですね、
これからもぜひご活躍をお願いしております。
ありがとうございました。
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 今朝の爽やか談話室は羽鳥西小学校校長の新谷昭恵さんをお迎えしてお話を伺いました。新谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。